ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の川口奈々美です。今週は二戸市内の小中学校の学校活動を調査しています。今日調査をするのは五辺地小学校。五辺地小学校では全校児童の皆さんが地域の方々と一緒に稲刈り体験を行うそう。早速稲刈りが行われる田んぼに向かってみましょう。田んぼに到着しました。児童の皆さん一生懸命作業をしています。それではお話を聞いてみましょう。
今何年生ですか？
1年生です。
1年生、じゃあ今年が初めて稲刈り体験、やってみてどうですか？
楽しいです。
楽しい？頑張っていっぱい稲運んでたね、結構運ぶの一個一個大きいから大変。
大変。
わらで結ぶのと紐で結ぶのだとやっぱり紐の方簡単ですか？
はい、
みんなは何年生ですか？
5年生。
じゃあもう買ったり結んだりするのも何回か、
はい、やりました。
そっかそっか、道理で上手だなって思って。
ありがとうございます。
稲刈り楽しいですか？
はい。
すごい今作業見てて上手だなって思ったんですけど、どうだろう、学校以外でもなんかお手伝いとかしてたりするんですか？
たまにお家で手伝っています。
あ、そうなんだ。すごい綺麗に結んでて上手だなって思いました。稲刈り作業をやってみて どうですか？
結ぶのがまだ覚えれてないので早く覚えたいなと思ってます。
すごい、もうすでに上手だから、じゃあもっとね綺麗に結べるようになりたいね。
3年生から6年生は刈り取りとまとめた稲を結ぶ作業をし、 1、2年生が結ばれた稲を運ぶ作業をしているようでした。五辺地の大地と触れ合う会の方にもお話を聞いてみます。
子どもたちすごい手際いいですね、
はい、何回もやって慣れてますからね。
この稲刈りっていつ頃からこういう取り組みしてるんですか？
は
い、
これは三世代交流って言ってですね、昭和の時代
が、そうなんですね、
はい、昔は、100何人ぐらい五辺地の小学校にもいたんですけども、私が退職したあたり平成20年あたり、まだ62位だったんです。まだそのあたりは大体老人クラブの方たちが主体になって地区住民としてやっていたのと、それから PTA もほらまだ60人ですから30人ぐらいはいだったんですよ、PTA と、それから子どもたちと 3世代ということで、3世代交流の触れ合い、稲刈り触れ合い田植えとして、昭和の時代からずっとやってこられたんです。ですから田植えをやって稲刈りをやって、そしてちょうど田んぼが学校の下だった、小学校の下だったもんですから、グラウンドにずっと蓮を書いてですね、子どもたちがそこまで運んで、そしてちょうど何て言うんですかね、蓮をかけできれいに昔風の蓮で やってきたんですが、あと今は箱子だから子供たち来てやってないんですけども、あのダックグって言ってあの収穫、収穫祭みたいなやつも全部学校でやって、串餅なんかを食べながら、はい、あの交流しながらやってきたやつなんですけども、
ね、そうなんですね、はいはい、
で、まあその後も交流を続けながら昔の伝統芸、伝統っていうかあのわらじ作りとか籠作りとかっていうふうなのもあの昔の老人の、まあ、地域住民との交流ということで、あの昔はね昭和の時代はやっていたようです、うんうん、はい、
その昭和からの取り組みが今もずっと続いてるんですね。
そうですね。それからあの今国の方の補助金がちょうど平成19年に集落ビジョンというので農業が徐々にその減退してきたということでですね、それであの市の方で各地区近代地古辺地というふうにして各地区にそのビジョンを作らせたんですよね。でその時にその何が必要かということで、まあ、検討した結果、ここはブロイラーが産地なんですよね。それでブロイラーが産地なもんですから、ブロイラーと田んぼとこう一緒に連携できないかと、耕畜連携というんですけれども、それができないかということで、平成19年あたりからの古辺地も18年ですね、平成18年からこの今南部美人のパターンがあるんですけれども、はいはいはい、この酒米を平成18年頃から植え始めたんですよ、はい、あの最初は近代寺の五日市さん、窓場さんっていうんですけれども、五日市良一さんがやってらったんですけど、それが今平成19年からその集落ビジョンで古辺地も適地だということで、そのこの耕畜連携の発酵鶏糞を使って化学飼料を使わないその農業ということでやってきたわけなんですが、それが化学飼料を使わないとどうしてもこういうふうにあのこの辺ではホベっていうんですけれども、木みたいなその雑草が生えてくるわけなんですよ。でそれが7、8年前から化学飼料になったんですけれどもね、あの酒米その辺でいっぱい出ますけれども、ここだけはそのまだ発酵鶏糞を使って、あの除草剤も何にも使わない、はい、子どもたちがカエルが生息できるようなその田んぼで、赤トンボやその動物と一緒に共生できるような田んぼ、前はそのアイガモで草取りしたんですけども、今はアイガモちょうどコロナ禍のあたりでアイガモがダメになってやるということで やってないんですけれども、そういうその何て言うんですか、その動物 を使いながらやってきたんですよ、ここは。ですからあの農薬も使わない、化学飼料も使わない、その代わりまあ育ちが悪い米だかもしれないんですけれども、子どもたちにはやっぱり地球の環境のために環境を良くする、今はまああの SDG 何度かというようなさまざまなことで約束をしながら、もうあれも小さな 国から始まったことなんですよね、うん、そういうふうな形でできるだけその公害のない田んぼ、うん、そして元来からやってきた長谷掛でやって古くその田んぼということで、うん、まあ、進めてきて はい、来た経過ですね、うん、まあ、
今回は五辺地小学校で調査を進めていきました。児童の皆さん、地域の方々と協力しながら一生懸命作業をしていました。明日は浄法寺中学校の学校活動を調査していきます。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の川口七海でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。